い、こんにちは。あらりえねるでございます。6月の8日でございますね。なんだっけ、あ、5番手がお邪魔いたします。名前が分かんなかったね。名前出てこなかったね。はい、ってことですね。まあ今日も京都でのんびりやっていきたいなと思っております。まあいいや。はい、そうね、今日はこの週も特に喋ることないんだよね。とはいえあるのとすると、将軍、まあ、来週中には見ときます。将軍見終わりましたよ。マジで面白かった。マジでびっくりした。びっくりするぐらい面白かったんだけど、はい、まあディズニープラスを、ディズニープラス独占配信、あ、FXX 作で Hulu などでも配信してたんだ、海外だと。日本だとディズニープラス独占配信開始と、2月27日から。もうなんか3ヶ月4ヶ月ぐらい経ってるんですね。じゃあ、はい、まあそんなんで、で1975年のジェームズ・クラベル氏の小説「将軍」を原作とした、時代劇リミテッドシリーズドラマと。へえ。まあこれでね、今回のあれも含めてシーズン2、シーズン3が制作決定っていうのはね、前回喋りましたけども、はい、いやこれはねすごかったね。びっくりするぐらい面白かったんだけど、まあなんだろうな、1600年関ヶ原の戦いあたりのお話ですね。でまあなんだろうな、知略の限り知略で敵将をみたいな、家康のお話になりますけど、家康と、海外から、今作イギリスから来た、ウィリアム・アダムス、まあ、今回だとジョン・ブラックソーン、まあ、アンジンですね。アンジンが、アローコとか、かなんかあのゴリゴリ巻き込まれてしまうというね、お話でございます。非常に面白かったですね。でまあ見終わったので、まあいろいろね YouTube 等々でいろいろ見ますけど、いやこれはね8話だね。8話、もちろん9話の後転、9話後転、10話のお話も含めてめちゃめちゃ面白かったんだけど、でも多分これ一番評価高いの8話だろうなっていうレベルで、8話はすごい、そのまあすごくあるね、見てない方に、説明をすると、本当に窮地に追いやられてるわけですよ。徳川家康、まあ、今回吉井虎長と、石堂、まあ、モデルは石田三成ですね。石堂さんとかが含めた、五大老したかなの中で、家康がいろいろやってるから、お前はもうやんっつって、他4人が、結託して家康をどうにかしようとするんですよ。っていうのでもう結構のっけから窮地なんですよ、家康ってところからスタートして、で、いろいろあって、大阪にいたんだけど、江戸に、江戸じゃないか、 まあ、伊豆のあたりに一回逃げ込んだりとか江戸に逃げ込んだりとかいろいろして、策を弄するんですよ。どうしようどうしよう、まあその中で助けを求めたりいろいろするんですけど、いろんな人に助けを求めたりいろいろする中で、これがねまた面白いんだけど、でさあの八はある決断をするわけですよ。この決断の時の吉井虎長さんと虎長様と、広松様、広松殿の戸田広松殿のねやり取りがねもうすごいのよ。この真田さんと西岡さんのやり取りなんだけど、もうすごくて、危機迫るじゃないけど、ああなるほどと、これはすごいなと思って見てましたね。めっちゃすごかったね。いやすごいよ。それこれだけでもね見る価値は全然あると思う。8話だけでもっていうぐらいには超面白かったね。まあもちろんね1話から順繰りに見てて、8話でのその決断のシーンがあるんだけど、その決断のシーンの重みをまあ感じてほしいななんて思いますけどね。はい、八重千代殿、八重千代殿センマーズさん、あれあの子日本人じゃないの？センマーズくん、なんかセンマーズってあの検索かけるとなんかルービックキューブとか出てくるんだけど、どういうこと？八重千代殿、八重千代殿、あーだ、八重千代殿の名前、あのセンマーズさん、本当にセンマーズさんなの？わかんないけど、まあいいや。そんな感じでございましたと。ぜひねあのディズニープラス見れる方はね見ていただければと思います。シーズン2シーズン3もね決まってますから、まあもうここら辺の面々、メインキャストはアンジンも含め続投でしょう。いやーいいね。はい、だからでも、まあ、なんかねあれを見ればウィキペディアとかでキャスト見れるので、言っちゃいますけど、服部家は出てこないんだよね。服部半蔵的なモデル、服部半蔵のキャラクターはまだ出てきてない。忍び的なサムシンがまだ出てきてないよなーなんて思ってんだよな。これから将軍の原作の方にその忍者的なサムシングがいるかどうかわかんないけど、まあまあまあまあそこはちょっとね今後ね増えるのかななんて思って楽しみにしてますね。なんかねウィリアム・アダムスで言えば、俺はだから二王で言えばさ、二王ワンでさ、服部半蔵殿が出てきてたような気がする。服部さんだったよね確か。服部だったはず。うん、まあいいや、そんなところでございますかね。ぜひね見てほしい。ただグロいので苦手な人は苦手です。多分ちゃんと首飛ぶしびっくりするぐらいちゃんと首飛ぶし、結構ちゃんと痛々しい描写あるし、これはさすが海外資本だなと思いましたね。日本で時代劇っつってもね、ここまでの表現はしねえもんなと思うから。でもなんかねこのね今回の作品を作るにあたって、日本からその 時代劇を撮ってるスタッフを呼んだって、呼ぶことを条件にした。で日本人のキャス、役は日本人がやるっていうことも含めて徹底したみたいなことを真田さんが言われあのおっしゃってたのを、まあ、ちょこちょこね YouTube 等々に上がってる動画をね見たりとか、記事読んだりとかいろいろして知ったので、だからこそだよね、なんかすごくさ、その何日本的文化、日本文化がさすごい生々しいっていう。あとやっぱなんだろうね、その YouTube のさいろいろ将軍とかいろいろ検索かけると分かるんだけど、日本人はあの日本語を理解できてるのかみたいなサムネイルがあって、あ確かになと思ったね。その要はだから武士言葉って言われる言葉が結構出てくるわけ。その昔の、言葉、なんとかでございまするとか出てくるわけ。かたじけないとか、あと思わなんだとかね、なんとかだとは思わなんだ、措置が知ってるとは思わなんだみたいなセリフが出るわけですよ。ね、措置とかさ、そういうさ言葉として、なんかやっぱ日本人だなと思ったのが、スッと理解できるもんだね、ああいうのね。なんか別に違和感なく、ああそうね、で武士言葉だって分かってるからさね、見てるからね。ただこれでだから変なのしね、今の一般口語的な言葉が出てきたらすごいなえるなっていうレベルに、その時代感じゃないけど作り込んじゃってるから、もうそこに入り込むしかなかったね。全然余裕で理解できますよ、日本人大丈夫です、安心してください、ちゃんと面白いんで。はい、ただまあグロいのが苦手な人はダメですよと、どうですかね。はい、ぐらいですかね。でね、今週はね仕事がバタバタしてたとかね、いろいろあってね、なんかね結局ほとんど勉強もできずにですね進んじゃったんですよね。結構ね萎えてます。うわやればよかったとか。ただね眠くて、そのさ、まあ、普段ね、まあ、7時に起きるから12時ぐらいに寝るわけですよ。今もあくびしましたけど、12時ぐらいに寝るわけとか、まあ12時まで勉強して、まあ、そっから、寝る準備して、まあ遅くて12時半にはベッドに入ってみたいな、まあ、極端に遅いと1時ぐらいになっちゃうんだけど、で寝るじゃん。まあ寝つきはそんなにいい方じゃないんだけど、まあ寝るわけですよ。したらさ、この間さ遅刻しかけたことがありまして、そのいつも出る時間の、いつも25分に出るんだけど、7時に起きて25分に出るんだけど、7時35分に起きたことがあったの。パッと目が覚めて、平日よ、パッと目が覚めて時計を確認するわけ、7時35分ってなってるわけ。本当に冷や汗かいたね、びっくりしちゃって、うわっつって、やっべーっつって、そっからガンダッシュ。もうなんか朝飯とか食ってらんないよね、着替えて歯磨いてレッツゴーっつって行ったけど、もうその日は本当にヘロヘロだったね。でそうやってなんか変に寝過ごしちゃったか、まあ、寝坊したっていう経験がね、まあ、実際間に合ったのその日。すげえ急いだけど、急いで走ってなんとか間に合ったんだけど、結構それがトラウマっぽくなっちゃって、あのね変な時間に起きんの。だ7時に起きればいいっつってんのに、なんかねそれこそだから12時半に布団に入るじゃない、6時ぐらいに パッと目が覚めるの。7時に起きたいの俺は。7時までぶっがっつり熟睡してたわけですよ。なのにパッと見たら6時とかこの間ひどかったのがパッて時計見たら4時ってなってて、さすがにジジイと思っておい、そのなんかね本当に焦るね。なんか一回やらかしたっていう経験があるから、その平日ねゆっくり寝れない。早い時間にもっと早い時間に寝ればいいじゃんっていうね、あのそういうこと言っちゃいけないんだよ。あのいろいろだから俺だってさ、ね、それはその通りなんだけどさね、俺だってちょこちょこやることがあるわけですよ。だからそうなんだけど、いやーこれはと思いましたね。びっくりしちゃった。でもなんかなるほどなとも思った。あの俺の性格が出てるなとも思った。いやそしてまあだいぶ暑くなってまいりましたね世の中ね。暑くてね、いやさあのね、今働いてるとこ含めてさ、なんかすげえ暑いわけ。なんかどうにかね、なんか涼しくならんかなと思って今思ってますけどね。首掛けのさ、こういうさやつってさどうなの実際、涼しいんかな。どうなんだろうね。なんかいろいろあるじゃん、首掛けに、してなんとかとか、冷やし、冷凍してるやつで首に掛けるやつだとかいろいろあるけどさ、どうなんだろうね。でもまだね俺の部屋ね、エアコンをつけてないからね、エアコンつけずにまだ頑張れてますよ6月。まあさすがに6月後半あたり、今月後半あたりからはね、かけるかもしれませんが、そんなこんなで言いますとね、あそうだ、来週15日私クリーピーナッツのライブに行きますので、次の配信は16にしようかなと思っています。16で16日だから15日の夜にあのラジオを撮って16日に投稿しようかななんていうふうに思っておりますと。どうしようかななんて思ってますけどね、友達と行くんですよ、ライブにはね。その友達にと一緒に外で撮るってのもワンチャンあるかもしれません。まあないかもしれないけどあのめんどくせえと思ったら全然一人で帰ってきて、いやあれのこれがすごかったっていう。ただまあもうねこれで終わりじゃないですから、6月の15に行ったら次翌週23日ツアーファイナルも私行ってまいりますので、まあねそれも含めて行きたいなと思っております。まあその話もしようかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしますと。マジでね暑い。そしてねまあ俺の部屋にあるねあれがねいい感じになってきたよ。まあ僕炭酸水大好きなんで、炭酸水がね美味しい季節になってまいりましたね。冷たい炭酸水超うまいの。マジ だから。いや、非常に楽しいあれをやっておりますが、あとはそうな、ゲームはね最近できてないのよね。だから相変わらず夜も眠くてさ寝ちゃうし、で昼間はだから夜は眠いから寝るんだけど、変な時間に起きるでしょ。そのなんかぐっすりじゃないわけ、その7時までぐっすり寝て目覚ましで起こされる、最高なんだけど、それが一番最高なんだけど、そんなことないわけ。本当に勘弁してほしいなと思ってますけどね。ね、あとは最近ね、なんか特になんか喋れることないんだよな。あと変わったことなんかあったかな、面白いことっていうとね、またあれだけど、そうだな、もう配信もね今してないからね、配信のこともね、でもね配信もねちょっとねこんなんできたらいいな、あんなんできたらいいなっていうのがね、今頭の中でね構想だけはあるという状況ですね。これはねかな難しい、面白いもんで、あの頭の中にねアイデアだけがね非常にね俺のね中にアホほどあるわけ。これできたらいいな、あれできたらいいなみたいな、こんなこんなこといいなじゃないけど、できたらいいなじゃないけど、あこれやろうかなとか、こういう風にして配信したら面白いなとか、まあいろんなね配信者さんの方いろいろ見てからそういう風に思ったりもしてるんだけど、とかねですかね。ゲームはできてないね今ね、ゲームできてないし、勉強も全然できてませんと。今週ほとんどできなかったな、3日ぐらいしかできなかったんじゃねえか。きつくてねしんどくてね、まあそんな感じでございます。あとはそうですございますな、映画ね見に行きたいんだよね、フィリオサ今やってるけど、マッドマックスフィリオサ、なんか海外評価が低いという噂のマッドマックスフィリオサ、ロッテントマトだと、あでも普通じゃん、高いじゃん、90%じゃん、なんかそんなんか観客動員がそんなに入ってないみたいな記事を読んだ、あの見つけたけど、そんなことはないじゃん、普通じゃん。そうフューリオサ普通に見に行きたいんだよね、めちゃめちゃ面白そうなんだよな。ただねだから前作怒りのデスロード、あこれ2015年の作品なんだ、あのね2000その後レンタルかなんかでマッドマックス見てんだよね俺。なんだけどあのねその頃ねなんかマッドマックスが面白いっつってレンタルが開始されて、やった見ようっつって思った時に、なんでかそのなんかねたまに俺あるんだけど、その映画をなんかね多分なんだけど英語字幕英語音声で見るっていうのをやろうとしてた時期がありまして、そのなんか英語の勉強がしたいと思ってた時期があって、俺がいや英語の勉強ってか英語が喋れるようになりたいっつって、その英語が喋れるようになるまでのなんか あの本とか買って読んでた時期もあるんだけど、そこでそのなんか映画とかがいいみたいのがあったから、おやってみようっつって、その何でなんかね、英語音声日本語字幕で最初見て、次に英語音声英語字幕で見てみたいなことをやってたことがあったんで、2015年とかだから俺ね高校生なんだよね時に、まあそれをやろうっつってやって、怒りのデスロードね、実はねあんまり記憶にないの俺、そのなんか記憶なくて飛んでて今なんかない中内容がどんな話だったっけっていう、とりあえず V8 っていうのは分かってんだけど、なんかそれ以上のね記憶がなくて、どんな話だったっけみたいな。だからね、ま、あの怒りのデスロードはもう一回ちゃんと見なきゃいけないなと思ってますね。どうやらトム・ハーディなんだよね、そう主演は。怒りのデスロードってさ吹き替え誰やられてんだ、吹き替えは日本語吹き替え、劇場公開版はアキラさんがやってんだ。あ、そうなんだ。フィリオサは本田孝子さん。ニュークス、お、中丸雄一さんだ。あ、ハンソン出てんじゃん。フラジール、ハンメグミさん出てる。真壁さんが出てるな。なんか完全に見た目演出選出みたいな。田村さん、多分ね俺が見れるのはね劇場公開版ザ・シネバ版わかんねえよ多分。うん、すごいね。ニュークスは、劇場公開版だと中村雄一さんで、ザ・シネマ版だとえのきさんっていう、あれだね、五条先生と虎杖もしくはキャップとピーターへえ、まあまあまあちょっと見たいんだよね、見ようかな。また全然覚えてないんだよね、マットマックス。そう、トム・ハーディーなアキラさんなんだ。どうなんだろう、吹き替えいいのかな。あのね、そのいやマットマックス、ね、タレント吹き替えがいい悪いとかじゃなくて、いい悪い論争は一旦置いといて、一旦置いとけないんだけど、過去にですね、私タイムという映画を見たことがございまして、タイムっていうね、時が時間が通過の世界になって、その科学力が発展した世界で人間は、25歳以上年を取らないと、けど寿命というものは存在して、その寿命っていうものがリアルタイムで可視化されると、でそれが時間がゼロになると死んでしまう。なのでその時間を、稼ぐために、お仕事するみたいな。でそれの時間で物が買えるし、時間でいろいろできると。だからそのいろいろできるっていう、そういう時間っていうのが通貨になった、時間が通貨になったタイムという映画がございまして、吹き替えで見たんですよね。なんか見ててすげえマトリックス感あるなーと思って。マトリックスかなーなんていう敵がね。俺なんだろう、ネオみたいな、エージェントだけどネオだなみたいな感じで見てた記憶あるんだけど、吹き替えがね結構ね、んっていう、んっていう、大丈夫かなっていう吹き替えだったんだよね、その当時。そう、どうなんだろうね。あ、でも怒りのデスロードは
やっぱ評価 4.0 で高いよな。いいよな、好きだな。あとはそうだ、だからマッドマックスはもう一回ちゃんと見ようかなって。でね、今ね見るとね、多分ねそこそこ面白い、楽しめんだと思うんだよね。ねえ、そのフィリオサ見て、フィリオサだってさ、クリヘム出てんでしょ、クリス・ヘムズワース。ちょっと楽しみじゃん、ちょっと見に行きたいじゃん。それはクリヘムちゃんと吹き替えはあの人だよね、フィリオサ吹き替え声優は誰やってんだ。吹き替え、あ、よかった、三宅健、あ、ファイルズ愛さんがやってんだ。ジャックは、津田健、健坊出てんの。秋葉さん出てるじゃん。あ、これちょっと見に来てかも。なんかウォーボーイっていうのに筋肉にマットに長谷川さんに小峠英二さんがいるわ。すげえなすげえぞ。いやー、これ見に来てーなー。まあいいや、フィリオサはちょっと見に行きたいね。明日、明後日あたり行きたいかな。明日か明後日、どうだろうな。そんなところでございますと。フィリオサ、マッドマックスな、俺を見ろでしょ。マッドマックスで映画だから来月はね、もうさあれなんですよ、どう考えてもあれなんですよ、来月末からもうあれですよ、ウルビンですよ、ウルビン、ローガン、ウェイド&ローガンですよ、ウェイド&ローガンでございますよ。どうやらね、なんかね、ホットトイズにもね出るみたいだね、デップウルビン。楽しみだね、ホットトイズじゃないけど何回行くんだろうね俺ね少なくとも多分3回は行くんですよ、 IMAX 字幕吹き替えで、IMAX 字幕もう一回行くか、あれに行くか、ドルシネに行くかだと思うんですよね。で、それがなければまあ IMAX2 回、多分吹き替え1回なんだろうな。楽しみですね。あとはなんだろうな、 IMAX もそうだ、ね、もうあと1ヶ月後だって言ってるし、で、あともう一個言うと、ね、さっきも言ったけどライブが1週間前ですよ、私クリーピーナッツさんのなんだっけ、ワンマンライブ、そのあれしてから声出し OK になってからの初のワンマンかなと思ってるので、いやー楽しみですね。ヘルレイザーはやると思ってんだよね、ヘルレイザーは確定だと思ってんだよね。お預け食らった皆さんだから、でイザナイ究極食うのカエラ食うでしょ、多分ねヘルレイザーは確定だと思うんだよ、俺の予想ね、俺勝手な予想だ。何やるかちょっとさ勝手に予想してみようか、あと5分ぐらいかけてクリーピーナッツの楽曲ちょっと調べるね。 クリーピーナッツね。クリーピーナッツ。まあ2度ね、ビリケン BBBB は確定でいいね。ブリンバンバンボーンはね、ブリンバンバンボーンを確定したとして、すごいなんかこちらを検索って、クリーピーナッツ炎上、クリーピーナッツ嫌いって嫌いって言われてるんだお前ら、いいんだけどよ、でまあヘルレイザーは多分やると思うんだよね、歌詞的に。で、今だから5曲でしょ、大体12、3曲って考えたら、で今回だからアルバム曲っていうのがないから、ほぼだからねえ、あ、ベスト的なライブになると思ってんだよね。で世界にバレたっていうのに多分バレるはやる気がするんだよな。でそうだな、まあラストは土産話だろうな。土産話のさ、締まり方の良さってすごいよね、あの曲ね。でしょ、あと合法もやるんだろうな、助演、いや多分合法だろうな。で夜更かし、待って今何曲言った、2度ね、ビリケン、BBBB、ヘルレイザー、土産話、なんつったっけ、さっきバレるか。で今多分6、なりわいがあるかないかだよな。でやりそうな曲で言うと打点でしょ、ベストで言ったら打点、活点、伸びしろでしょ。これ今9曲なんだよ。15って考えたらさ、15曲ぐらいか。12、3で1アルバムだから多分15ぐらいなんだよな。俺より偉い、トレンチコートマフィアやったら俺はちょっと熱いなキャラ、多分トレンチコートマフィアじゃないんだよな。ロスタイム、あでもロスタイムやってほしいんだよな、ロスタイム好きなんだよな。ロスタイムから土産話につなげてくれたら俺も泣いちゃう。まあいいや、なりわいやるんだったら多分15歳デジタルタトゥーなりわいの多分流れはあると思うんだよな、やるんなら。そんな気がすんだよな、でもないかな、なりわいだけ。でも BBBB で父ちゃんの、あ、じゃあブリケンで父ちゃんの仕事もビリケンっつってるから、まあなきにしもあるのか、ビリケンにつなげる、なりわい、ビリケンからなりわいにつなげる、なくはなさそうだなそんなですね。ヌエはやってほしいな、ヌエ聞きたいなライブで。でだからコール&レスポンスができそうな楽曲は多分ほぼやると思うんだよ。それこそだから打点とか、足りない2人やらないかな足り2やってくれたら結構俺は嬉しいぞ。2way は見たい、2way は見たい俺が見たい。でもな、助演か、助演もあるな、助演か、助演見たいな。
さあどうなんでしょうね。まあその感じも含めて来週どうなっているか、皆様お楽しみに。また次回お会いいたしましょう。ここまでのお相手は私 RRENN と書いてレネがお送りいたしました。ではまた。